下見えますかね一応頑張って
外しても大丈夫、
あ、外しても大丈夫ですか、この距離なら大丈夫ですか、すいません、一応新学生ということでこうしてアピールさせていただけることに明かしさせていただけることに本当に心から感謝いたします。本当にお祈りに皆さんが覚えてくださって、こうしてもう少しで1年が経とうとしています。本当に当初はまあ、入学するにも本当に何も知らなかったので、知識的なものが何もなくて、私のようなものが本当に入っていいのか学んでいいのかっていうのは本当に不安だったんですけれど、先生方も本当に優しい方々ばかりで、そして受講されている方々も一緒に学んでいこうっていう姿勢の方々ばかりですね。やっぱり私たちも何も知らないから一緒にこう学んでいこうっていうやっぱり姿勢の方が本当に多くて、それは専攻生の方も変わらず本当にもう高い低いなく一緒に学んでいけていて本当に幸いな時となっています。で、そうですね、皆さんは進学校っていうとどういうイメージを持たれますかね。私結構その進学生の方とかちょっと行く前にお会いしたことがあったんですけど、やっぱりこうちょっとすごいなっていうなんか感じがあってですね、私もよくすごいねとか偉いねとか言っていただけるんですけど、さっきも話したようにやっぱり何の知識もなくこうえいやと入ってるだけなので全く偉くもう何ともないんですが、授業の中である先生が進学っていうのはそうこう小難しいものじゃなくて、それぞれが抱いている神様っていうものの考えっていうだけなんだよっていう話をされていて、ああなるほどと思いました。それだったら本当に一人一人が進学を持っていて、まあそれゆえに本当に進学っていうのはその人その人も一人一人違うのでやっぱり難しいし、やっぱり答えも出ないことが多くて本当にまあ難しいことでもあるんですが、なんかそんな中でそうですね、授業を受けてきて思ったことはまあ何も知らなかったっていうのもあるんですけれど、やっぱり何も知らなかった頃の自分よりもその知識をいただいたことでやっぱり神様ってどういう方なんだろう、イエス様ってどういう方なんだろうかっていうその考えがこうどんどん膨らんでいくというか、すごく恵みをいただいているなという実感が本当にしています。まあちょっとお仕事をしてですね、やっぱり6時半から授業が始まるんですけれど2時間授業を受けるんですが、朝からお仕事をしているとやっぱり一日中もう潰れてしまって、客観的に自分のことを見るとよく頑張ってるなって思っちゃうんですけど、でもなんか不思議とですね力が湧いてきて、それはなんでだろうって思うんですけど、やっぱり聖書に書かれているようにこう肉体は疲れるけれど霊がこう燃えているから、やっぱりこう神様は力を与えてくれてるんだっていうのをすごくこう実感させていただいています。そんなこういろんな恵みがあることをぜひこう皆さんにも知っていただきたくてですね、そしてさっきテロさんがおっしゃってくださっていましたが、スライドを次に、すいません、はい、新学校は夏と冬に皆さんも結構ご存知かもしれないですが、秋講座と冬季講座っていうのがあります。今年は8月の13日から14日14日に、現代に創世記をどう読むかっていう月本先生という方が講座をしてくださるんですけれども、共同受講というのがありまして、こう教会員の方たちでこうビデオ一つのビデオにこう映りながら先生の授業を聞くというのがあるんですけれど、ぜひそういうのに皆さんと一緒に受けて、なんかこう私こう思ったこう思ったとかそういうことをなんか共有していけるといいなみたいな、そういうビジョンが私の中ではすごく生まれています。まあそうですね、創世記も今ヘブライ語というのを私は取っているんですけれど、なんかやっぱりあのヘブライ語旧約聖書の原点なんですけれども、なんかやっぱりその当時の方々の時代的背景であったり、一番最近で面白かったのは、彼らにとって空っていうのはなんか私たちにとっては空と海ってなんかこう別物というか、 なんか、ね、別のものっていう感じですけれど、彼らは空っていうのはこう天板が大きな天板があって、その上に水が乗っかっていて、なんかこうだから青くこう 見えてたとか、なんかそんな話とかも聞きながら、あ、なんかやっぱりこう現代人とは感覚っていうものがそもそも違ったんだなとか、なんかそういう発見があって本当に面白いです。なんかそういう話をされるかはちょっとわからないんですが、あのぜひぜひ興味のある方は一緒に受けていただければと思っています。でですね、あとはそうですね、進学校でやっぱ聖書の学びだけではなくて、それぞれの教会がその時あったこう課題であったり問題であったりとか、そういうのも共有する時間があったりします。まあ、あの本当に教会が分裂しそうになってしまった話だったりとか、今だったら笑い事で済むけどみたいな話もなんかよくね聞かせてくださるんですけれど、やっぱりそういう話を聞いていく中で大切だなと思うのは、やっぱり私たちのこの共同体が、あのそれぞれもちろんあの神学、神様に対する考え方が違ったりするんだけれど、この教会では何を信じて何を大切にして歩んでいこうかっていうのを、やっぱり折を見て、あのその都度その都度話し合っていって、みんなで一緒にやっていこうっていうのがやっぱり一番大切なんだなっていうのをすごく感じさせられました。あのなるべくあの授業で学んだこと、進学校で学んだことをこの教会に持って帰れるように頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
いや、素晴らしい証、ありがとうございます。嬉しいですね。この講座はぜひ、参加してみてください。費用とかなんかあるんですけれども、あの本当に積極的に学びたいっていう場合には、あの派遣基金の方からの補助も考えられます。今やってますよって私に質問できないんですけど、必ず忘れるように私は努力いたしますので、学びたい、あの信号進行をね、もっと深く、それから教会に生かしたいっていう思いがあれば、もう資格十分だと思います。はい、次お願いします。で、進学校献金というよりも、あの進学生奨学金として献金を捧げるということが目的です。で、私たちができることは何なのか、そして献金目標額を見てみましょう。よろしくお願いします。はい、まあ献金することなんですけれども、あの今日のこういうプログラムもそうです。祈りに覚えて、進学校で学んでいる人のことを覚えて祈る。そして、福音が本当にあの専門教育を受けて、広げられていく。で、教会がそれぞれの場所であの成長していく。福音伝道が広げられていくということが、いつもの祈りだと思います。献身されている進学生のために、そして新たに信仰決心をされる、教会から信仰決心をされる、人のために祈りたいと思います。で、進学校プログラムへの参加というのは直前に言ったようなあのプログラムがありまして、進学校は進学生だけが学ぶところじゃなくて教会に開かれているというふうに私も理事の時にたびたび共有しましたが、開かれているもので利用していいんです。もっと利用させてくださいって言ってもいいですね。はい、お願いします。さて、最後のところですけれども、今年度の全国での進学校献金の目標額は3000万円。すごく高い目標で、こんなに高く掲げていいのかなっていうのが私は正直なところなんですが、仙川教会はどうだったの？去年、目標12万のところ、15万6000円捧げられました。素晴らしいですね。で、この目標が達成されたので、今年度は、それに相当する15万を上げてますので、このことを覚えて、本当に、年中行事じゃなくて、大きい視野を持ちながら、この進学校献金に協力いたしましょう。はい、最後の、スライドをお願いいたします。で、今、ここで映したのは、本当に、人間的なこととか、というか、人の紹介だとか、一部分なので、フェロシップホールのデータをご覧ください。そして、質問、ご意見がありましたら、どうぞ、その辺から、まあ、私もできるだけの答えをしたいと思いますので、これからもご協力よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。はい、それでは、ちょっと報告。高島由里子姉妹の告別式のことは、さっき先生がおっしゃいました。 礼拝が守られて、そして、礼の果てがみんなでいただけて共有できるようにお祈りしてくださいますようにお願いいたします。来週受信日礼拝の中で7月の第1週ですので、主の晩餐を久しぶりで行います。これは本当に待ちに待った時ですね。杉本優はですね、1月にはテストを受けられて、まだ実は主の晩餐を受けられてないんですね。楽しみにしてます。どうぞそのことも覚えて、来週を礼拝にお越しください。そして、その礼拝の中で、待っていただいた岡田正俊家の転入会を行います。本当にお待たせいたしましたそれから羊飼いもあります。この羊飼いは、行いますので、実は羊飼いもありますけど羊任命式も行います。羊飼いのために何か議案あるいはご意見がありましたら、メモをつけてどうぞ徳佐市うまみ町の知事までご提出ください。あるいは、山口大市にまでご提出をお願いいたします。で、5番目は坂島ゆり子市内ですので、どうぞこの日を読みましてお読みいただければと思います。私からの報告は以上ですが、何か皆さんからありますか。
義州の晩餐のことで、直接いつも手渡しで渡してるんですけど、今度は直接は渡しません。配る方はちょっと手袋をして、前にあるティッシュからなんか引いて、そこに置いていきますので、で後ろの椅子に座っている方はティッシュから持ってもらって、その上にこう置いていきますので、ご安心してください。